防災コラム、日頃から災害に備えましょう。第33回、災害ごとに異なる避難の仕方、 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事、宇井忠秀。さまざまな自然災害から命を守るために、ハザードマップで我が身にリスクが及ぶ可能性があるか調べてみましょう。いつでもどこにいてもそのリスクが迫っていることをスマホで確認できるようにしておきましょう。そして災害のリスクが迫った時はためらいなく避難行動をとりましょう。伊達市が公開しているハザードマップ。伊達市では今までに有珠山の噴火、洪水、そして津波の危険地区を表示したハザードマップが配布されています。ただし洪水のハザードマップはお猿川と鬼門別川しか対象にしていません。伊達市のホームページで防災を検索してハザードマップを見たりダウンロードしたりすることも可能です。北海道が指定した土石流や崖崩れの危険区域の地図もホームページで公開されています。ハザードマップで災害のリスクを確認する。現在の地形や崖に露出している地層に残された過去の噴火や洪水、津波などの履歴を手がかりにして、将来発生するかもしれない災害で被災する可能性がある範囲をコンピュータシミュレーションします。その結果を地図上に表現したのがハザードマップですが、建造物があることの影響までは反映されていません。災害が発生する場所と影響がない安全な場所との境界はハザードマップに示された線引きや色分けの通りになるとは限りません。雨の降り方が大きければリスクが及ぶ範囲が広がります。有珠山の噴火は次にどこで起こるかわからないので、リスクが及ぶ可能性がある範囲すべてを含むように表示してあります。スマホを使って気象災害の前兆情報を知る。気象衛星や雨雲レーダーを使った大気圏の観測、スーパーコンピューターを使った予測など技術が高度化した結果、低気圧の発達や前線活動、台風の進路予測などの気象情報が充実しました。風水害や土石流、崖崩れ、落雷、竜巻などの予報、警報も詳しく発表されるようになりました。スマホが普及し高速データ通信が可能になったので、気象情報のアプリを使って災害情報を得ることが可能になりました。事前にリスク情報を把握して適切な行動をとれば気象災害から命を守ることが可能になったのです。私が使っているスマホには天気 JP、 気象庁レーダー、雨ナウ、地震情報、 NHK ニュースといった自然災害の情報が得られるアプリをインストールしています。緊急地震速報や北海道防災情報のメールも自動受信できるようにして災害発生に備えています。地震、津波、噴火災害の前兆情報。地震、津波、噴火のリスクを観測によって事前に捉えることは気象災害のように容易ではありません。地下での動きを捉えることの困難さに加えて発生頻度が低いからです。地震の観測手段が多様化して得られる情報も格段に進歩しました。その結果、地震発生の仕組みの理解は深まりましたが、地震予知の実用化には至っていません。 有珠山の噴火は明瞭な前兆が現れますが、事前に噴火開始地点を特定したり、噴火開始後にどのような経過をたどるのか、災害を引き起こす現象がいつどの程度の規模で起こるのかまでは事前に絞り込みきれません。とりあえずは広い範囲の避難を行って経過を監視するしかないのです。改定が進みつつある避難情報。気象災害の情報は多種多様で重要度が分かりにくいとの指摘があります。そこで昨年から情報に共通のレベルをつけて発表することになりました。レベル3避難準備、高齢者等避難開始、レベル4避難勧告、避難指示、緊急になりました。さらに避難勧告は廃止して避難指示への統一が検討されています。しかし噴火警報ではレベル4避難準備、レベル5避難なので、気象災害の情報との食い違いが残されています。洪水、浸水からの避難。洪水のリスクが発生したとき、避難所に行くのは日没前、水に浸かり始める前にしましょう。避難路の一部で川のように水が流れ始めてしまったら、そこを通って避難すると流されて命を落とすリスクがあります。市街地で下水を流しきれなくなり、マンホールから汚水が噴き出し始めることがあります。マンホールの蓋が外れてしまったことに気がつかずに、避難中にマンホールに落ちて亡くなったという事故がありました。避難をためらっているうちに夜になってしまったら、周辺の状況が見渡しにくいので避難は禁物です。浸水し始めたら避難所に行くのは断念して、自宅の2階か屋根の上に避難して、夜明け後の救助を待つしかありません。土砂災害からの避難。自宅が川沿いや崖下にある場合は、集中豪雨に伴って発生する土石流や崖崩れに襲われるリスクがあります。早めに、そして明るいうちに崖や川から離れた高台に避難しましょう。避難せずに自宅にとどまっているうちに、川の流れが礫を取り込んで急増してしまったり、崖から土砂が崩れ始めてしまったら、もう外には出られません。川や崖から離れた2階の部屋に避難して、家が壊れずに済むことを祈るしかないでしょう。津波からの避難。北海道太平洋沖で巨大地震が発生すると、それに伴う津波が発生します。津波は西胆振沿岸に到達し始めるまで1時間程度かかると予測されており、その前に避難することが可能です。大津波警報が出たら、津波ハザードマップで色がつけられた区域よりは、十分外側のできるだけ高いところに緊急避難しましょう。伊達紋別駅付近には津波避難ビルが3箇所あり、屋上に避難できるようになっています。避難所の中には海抜高度が低すぎて津波の避難先として使えないところがあります。津波は海水が押し寄せては引くという現象が何時間も繰り返します。そして2回目以降の津波の方が大きいこともあります。水が引いたからといって様子を見に家に戻るのは禁物です。警報の解除まで避難先にとどまってください。地震発生後の避難。大地震が発生すると余震が不安で大勢の人々が 避難所に避難するでしょう。しかし、過密状態の避難所は衛生状態が悪く、安眠もできないので、体調を崩し、亡くなる人が出ることがあります。避難所には行かずに、自宅にとどまって、電気、水道、ガスなどの供給が回復するまで持ちこたえる在宅避難という手法があります。これを実行するためには、普段から食材と飲料水を1週間分程度ストックしながら使う回転備蓄を実践することが欠かせません。大きな地震に見舞われた時、家具の転倒や転落などによる死傷事故が発生するリスクがあります。これを防ぐために、ホームセンターの防災用品コーナーで対策用品を手に入れましょう。建物の耐震強度が十分であることの確認も必要です。特に1981年以前に建てられた住宅は耐震強度が不足していることがあるので、耐震診断を受けておくことをお勧めします。有珠山噴火からの避難。有珠山噴火の前兆が始まったときには、市が指定する地区からの全員避難が必須です。避難所に入らずに、親族の家に一時的に身を寄せることも選択肢の一つです。避難解除までの期間がどれほどの長さになるか、自宅が被災して戻れなくなってしまうかどうかは、噴火が落ち着きを見せる頃にならないと確定できません。詳しいことは、総務課危機管理室、市役所2階、電話番号 82-3162 へ。